皆さんおはようございます。本日もこうして、秋の一日会堂とまたそれぞれの場をネットでつなぎご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。11月に入りました。昨日はですね、教会のバザーが行われました。ご準備に関わってくださった方、ご参加くださった方、ご奉仕くださった方、それぞれにありがとうございました。今年もバザーを無事に終えまして、なんとなくこう秋だなという実感を感じております。秋と言いますとね、昨日私ちょっとこう事情がありまして、筑後市の方まで、出かけたんですね。で、筑後に行って、帰ってくる最中、ふとこう道沿いを見ますとね、ある一角にずっとこうコスモスが咲いていた。ああ、コスモスだと。あのコスモスってですね、10月の下旬から11月の上旬が最盛期でして、今がちょうど一番綺麗なタイミングなんですね。この辺の近くで言いますと、北野にあるコスモスパークとかですね、あの立ち洗いにあったキリンのビール工場のあれなくなったんでしょ確か。本当にね、残念なんですけれども、そうやって至る所にコスモスが今咲いている。で、そんなコスモスを見ながらですね、うわってこう頭の中にいろいろと思い起こすことがあった。私あの育ちが福岡市だったもので、福岡市でですね、あのコスモスといいますと、能古島にあるアイランドパークというところが有名なんですね。小学校の頃に船に乗りまして、秋の遠足なんかに行く。そうしますとね、ちょうど小学校4年生ぐらいだったんですけれども、リコーダーを習い始める時期で、で、音楽の授業の中で「野に咲く花のように」っていうダカーポのですね、曲をよく吹いていた。で、あまりこの小さかった頃はですね、花を見て喜ぶなんていう気持ちは皆目ありませんで、花を見るより食べるものがいいと思ってた子なので、ほとんど花の記憶なんてないんですが、なぜ覚えてたかって言ったら、ちょうどそのコスモス見ながら担任がですね、ほらこれが野に咲く花だよって言ったのを覚えてるんですね。本当に子供の頃なんていうのはそんなちっちゃな一言を覚えているもので、それ以来私の中でですね、コスモスが野に咲く花の代表格みたいな、そんなイメージになっているんです。で、まあそこから連想をしまして、ね、野に咲く花のようにっていうところからさらに、発展をしますと、懐かしい方は懐かしいでしょう。去年あの中高生がたくさん来てくれると思ってなかったもので、割と私以上の世代に向けて語ろうかなぐらいに準備したのでごめんなさいね。あの裸の大将っていうドラマ覚えてますか？あの昭和を代表するドラマでしてね、裸の大将芦屋雁之助さんが、あの放浪の画家、日本のゴッホなんかって言われますちぎり絵の、あの山下清をですね演じた、ああいう作品です。で、あのこのドラマの主題歌が野に咲く花のようにっていう曲だったんですよ。野に咲く花のように風に吹かれて、野に咲く花のように人を爽やかにして、そんな風に僕たちも生きていけたら素晴らしい。時には暗い人生もトンネル抜ければ夏の海。そんな時こそ野の花のけなげな心を知るのです。っていうこういうまあ歌詞でですね、ずっとこう歌われておりました。で、このドラマってこう昭和世代は結構皆さんご存知だと思うんですね。で、私も小学生ながらなぜかこれをやたら見てたんですよ。で、やたら見てたっていうのはなぜかと言いますと、これ今回調べてびっくりしました。あの83本もドラマが放映されてるんですよ。で、およそ3ヶ月に1回ぐらいのペースでずっとこの、ドラマが流れていた。でね、まあそんな、こういろいろ自分の頭の中の連想ゲームのようにして、コスモスで小学校の思い出、野に咲く花のようにで裸の大将っていうこういうね流れの中で、なんでそこが気になったかと言いますと、実は今日のお話の中でまさに野の花の話が出てくるからです。まあ人間関心があることっていうのはやたらとね気がつくもので、全部連想ゲームでつながっていったんですね。今日のお話、イエス様がですね、野に咲く花をご覧、空の鳥をご覧って言いながらお話しなさった箇所、6章マタイによる福音書の6章の25から34節見ますと、私たちのね主だった方が使ってらっしゃるのは新共同訳かなと思うんですが、その新共同訳の表題には思い悩むなという そういう言葉がついている。思い悩むな、思い悩むっていうね、この言葉、ギリシャ語の原典で見ますとね、メリムナオっていう言葉でして、でこの元々の意味っていうのは心がチリジリに分かれているっていう、そういう意味を持ってます。心がチリジリに分かれている、これが思い悩むなんだ。普段の毎日の生活の中では落ち着いてね、安定している時には心がちゃんと自分の落としどころっていうのを持ってて、そこにストンとこう落ち着いているけれども、予期せぬ出来事が起こって、ああどうしようこうしようとわーってなった時には、その落ち着いていなければならない心があっち行ったりこっち行ったりしながら、うわーってチリチリバラバラになってるって、これが思い悩むなんだってギリシャ語では言ってるんです。確かにそうだな。で私たちの毎日の生活の中でも、あの用事をせねばならないのに、この時間にこんなことが、あバザーがもう始まっているのに、卓球シューズを持ってこいと言われてとかですね、分かる人には分かる、それぐらいでいいんですけれども、でもね、そういう本当に私たちの心の中でこうしたいと思っている、こうせねばならないと感じているなのにっていう、そういう中で私たちの心はチリチリバラバラになってしまう、思い悩んでしまう。家族のこと、友人のこと、学校でのこと、職場でのこと、人間関係トラブル、さまざまあって、その度に私たちはジタバタとあがいている。これいつの時代も人はやっぱり思い悩みながら生きてるんですよ。しかしそんな私たちに向かってイエス様はおっしゃる、あれもこれもって考えて思い悩んでいるとき、思い出してごらん、一番大事にせないかんことがあろうって、今日はそんなお話をご一緒に聞いていきたいと思うんです。改めてマタイ福音書の6章25節から読んでみよう。だから言っておく、命のことで何を食べようか何を飲もうかと思い悩むな、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物より大切であり、体は衣服より大切ではないか。イエス様おっしゃるんですね。何を食べるか、何を飲むか、何を着るかと思い悩むな。これですね、私たち現代人が読みますと、何を食べるかなんていうのは、昨日は和食を食べたから今日は中華とかですね、そういうなんか選択肢のような話に感じてしまうけれどもですね、これニュアンスがまるで聖書の中とは違うんですよ。聖書で言っているのは、明日何か食べるものを得られるだろうかって、明日は生きていられるだろうかっていう、そういうかなり切迫した状態での悩みです。思い悩んで当然じゃないですか。明日どうやったら飯が増えるだろう、明日生きていけるだろうか、仕事にちゃんとありつけるだろうかみたいなね、そんな悩みを感じている。しかしその人たちに向かってイエス様は言うんです。26節、空の鳥をよく見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。まあ空ね、空の鳥は自由に生きとりますよ。別に彼らは働きもしません。畑を耕しもしなければ布を紡ぐようなこともしない。でも鳥は鳥でしょって。私たちは困るんですよ。どうやったら生きていけるんだろうかって、それは大切な悩みなんですよってちょっと反論をしたいんですね。でもそんな不平不満たらたらの私たちに対してイエス様はさらに続けていく。27節。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。突然寿命の話を始めるんです。そりゃそうですね、私たちがどれだけ悩んだからといって寿命を伸ばすなんちゅうことはできません。例えばね、病気に対して体を動かしてね、健康寿命を長くするとか、そういうことはいろいろできるでしょうが、でも寿命そのものを伸ばすなんていうことは私たちにはできない。その中でイエス様、思い悩むなと言ってる。ここに至ってですね、ようやく私、少しずつイエス様が言わんとしていることが見えてくる気がするんです。イエス様はそら飯を食うことも大事よって、そら分かってる。だけどもね、イエス様が言わんとするなら、するのは、自分じゃ寿命を伸ばせんけどね、だったら伸ばせる相手のことを思ったらどうねって言ってるんじゃないか。 自分で解決できぬ課題を抱えてあれこれ悩んでね、思い巡らしているのが私たち堂々巡りしているけど、私の力で解決できんのならば、その解決できん問題に手を差し伸べ助けてくださる、そういう方がおられるっていうところに目を向けたらどうだってイエス様は言ってるんじゃないのか。28節からもそうなんです。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の花でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。今日生えていて明日は炉に投げ込まれる草花って言ってるんですけどね、これ何かって言いましたらね、古代世界の人たちにとって野の花っていうのはかまどの焚き付けに使う燃料でしかないんですよ。野原に行きましてね、そこに生えてある草をブチブチブチとちぎりましてね、でそれをくるくるっとこう縄のようにこうね棒状にしまして、でそれを円にしてキュッと縛っておく。でこれを一晩干しときますとね、翌日には結構カラカラに乾くんですね。でその乾いたカラカラの草の束をかまどに置いて、それを最初の火種にして焚き付けに使っていく燃料なんですよ。人々にとって野の花っていうのはまあ綺麗に咲いていてってめでるものではなく、単なる利用できる材料、燃料でしかないんだ。彼らにとってその野の花というのは焚き付けに使う利用できるものでしかないんだ。しかしイエス様は改めてその野の花を見せながら、見てごらん、神様はね、あなたたちにとっては役に立たぬね、焚き付けに使うしか役に立たぬその花ですらもこれほど美しく咲かせてくださっているじゃないかって。神はその小さな命をも愛し祝福しておられるではないか。であるならば、ましてあなた方のことを神はどれほど目を向けておられるだろうかって。イエス様がおっしゃっているのは、神様に目を向けてごらん。日常の生活の中であなたが本当に思い悩むことはいっぱいあるだろう。あれも大事、これも大事、そんなことは百も承知だ、分かってる。だけど、あなたがあれもこれもってなってるその時に、でも忘れることなく目を向け続けるべきは神様じゃないかって言うんですよ。イエス様はですね、私たちに神様を示していく、その中で今日私もう一つの聖書の箇所を選びました。それは7章の7から11節、マタイの7章7から11節ですが、ここでイエス様はね、神様って私たちにとってどういう存在かっていうことを語ってるんです。最初に言いますとね、神様は我が子のことを精一杯何とかしてやりたいと思ってる親みたいなもんだって言ってるんですよ。ちょっとこのギリシャ語原点のニュアンスを加味しながら7節から読んでみます。こう書いてある。求め続けなさい、そうすれば与えられる。探し続けなさい、そうすれば見つかる。門を叩き続けなさい、そうすれば開かれる。誰でも求める者は受け、探す者は見つけ、門を叩く者は開かれる。あなた方のうち誰がパンを欲しがる我が子に石を与えるか、魚を欲しがっているのに蛇を与えるか。このようにあなた方はどうしようもなく悪いものでありながら、自分の子供には良いものを与えることを知っているだろう。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものを与えてくださるんだ。これね、大事なところはね、どうしようもなく悪いものだけどねっていうところなんですよ。これね、多分イエス様ね、ニヤニヤしながら私たちに語りかけたんだと思うんですよ。これね、あんたたちはね、どうしようもなかろう、あんたたちは子供たちの前に立ったら偉そうに振る舞うくせに、実際はどうしようもなく未熟で感情的で失敗ばっかりやりよるもんって。 人様の子供に対してやったらね、ガミガミ怒っとる親に対して、まあまあそう怒らんでも大丈夫よ、そうそう悪くは育たんから信頼して自由にさせんねとかって諭したがるくせに、我が子のことに関したら勉強しなさい、あんた早う寝なさい、明日どうするのねって怒鳴ってばっかりやろ。そんぐらいに自分の子に関してあだこうだ騒がしくやりよろ、どうしようもなか親やろって耳が痛いんですね。今朝教会来る前にですね、今日の話ちゃんと聞きに来いよと長男に言ったけれども、姿が見えんのですけどもね、多分今日僕は帰ったらですね、なんでこうやったとかって多分言っちゃうと思うんですね。そういうね、なんか冷静に振る舞いたいと思いながらそうできない親の姿をイエス様はよく知っている。同時になぜそう冷静になれないのかっていうことをイエス様はちゃんと分かってるんですよ。つまりあんたはそれぐらいに我が子のことを大事にして心配しとるけん、ガミガミガミガミ言っちゃろって同じよ。神様はね、同じようにあなたのことが本当に心配で何とかしてやりたいと思ってる親なんよ。あんたよりもちょいとばかし時勢が効くから、普段は神様何でもかんでも手出されん、だからあなたは神の愛になかなか気づかん。だけどね、神様は本当言うならもうすぐにでも手を出して助けてやりたいと思っている親なんよ。あなた方に最も良いものを与えたい、導きたいって思ってくださっている親なんよって、これがイエス様の7章7から11節なんですよ。神様は心配しながらも私たちを愛してくださる親なんだ。だからこそもう一度6章の話に戻るけれど、イエス様今朝の箇所の核心として31節からこう告げている。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それらは皆異邦人、神を知らぬ人々っていう意味ですが、神を知らぬ人々が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。だから何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。このイエス様の言葉、時々見当違いなね、勘違いされてしまうんですよ。それはね、あんたは神に従うのか、それとも自分の願望欲に従うのか、どっちっていう二者択一を迫られたように感じてしまうんですよ。でもイエス様が言ってるのはそうじゃない。何よりも神、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのもの、つまりあなたにとって本当に必要なものは皆加えて与えられるから。与えられるなんです。自分で一生懸命になって全部あれもこれもってわーってかき集めようとするんじゃない。それは努力は必要よ、やらないことはあるよ。でも本当に必要なものは神があなたに与えてくださるから。だから二者択一ではない。必要なものを皆いただくためにこそ神の国と神の義を求めよ、そうイエス様おっしゃる。神の国、国っていう言葉はギリシャ語でバシレイヤっていうんです。私たち国って言ったら何かこう領土的な広がり、空間的なものをイメージしますが、そうじゃなくてこれ関係性なんですね。関係を表す言葉なんです。つまり神様が私たちの王様のようにして守ってくださる、導いてくださる関係が国なんです。義、神の義、義っていうこう理解を主ねっていう言葉で、これは世間一般の正しさなんじゃなくて神様のご判断なんです。神様のご判断に基づく正しさを指すんです。イエス様おっしゃる、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。それはねって、神様があなたの王様としてあなたのことを大事に大事に思ってくれるお父ちゃんのようにしてあなたに向き合ってくれてるから、あなたは神様にちゃんと向き合いなさい。神様が今あなたに対して何を正しさとして示しておられるか、あなたに今何を与えようとしておられるのか、そこにこそ目を向けなさいって。その時必要は皆加えて与えられるから。だから34節、明日のことまで思い悩むな、安心して暮らせって、 そうイエス様おっしゃるんですよ。イエス様の言葉を聞きながら私ですね、どっかで私たち物の考え方を間違えてないかって感じるんですね。クリスチャンって呼ばれる人たちここいっぱいいるでしょ。洗礼受けた方々はね、クリスチャンと呼ばれるでしょ。クリスチャンって何ですかって、それは神様を信じイエス様の救いを信じて生きているものでしょ。なのにそのクリスチャンが人生の中でさまざま決断せねばならぬ時に自分の常識、願望、経験、都合で物事を考えて決断していないだろうか。神を信じたんですよ。イエス様を信じたんですよ。であるならば私たち何か決断をせねばならない時に、いの一番にせねばならないことは、神様あなたは私に今何を求めてらっしゃいますか、何を期待してらっしゃいますか、何を示してらっしゃいますか。自分の力量、自分の努力、自分の財産、自分のつながりを二の次にして、神様あなたはねってまず問うていくこと、それがクリスチャンじゃないのか。なのに私たちそうできてないんですよ。神様を後回しにしちゃってるんじゃないか。そんな私たちに対して今朝の箇所にてイエス様はおっしゃる、それは生き方の方向転換、軌道修正なんです。自分の努力、結果、成果によって人生を切り開いていく、私が生きているんだっていう、そういう感覚ではなく、精一杯やる、精一杯やるけれども、その先のことは神様が導いてくださるんだって、神様が守ってくださっているんだ、整えてくださっているんだって、そうやって信じて生きる、生かされているっていう感覚への修正なんです。私が生きてる、私が、私が、私がではない。世間を見てごらん、そうやって一生懸命生きてるけれど、どんだけみんな頭抱えて苦労しよるねって。それはなぜかって、それは私が、私が、私がで生きてたら、その結果、結論にすら自分で責任持たないといけなくなるから苦しいんだ。だって人間にはどういう限界があるもの。自分の限界をいつも突きつけられていて、これ以上できないっていう中で、それでもどうにかしたくってジタバタあがくから、私たち思い悩んでいるんじゃないのか。イエス様はね、思い悩むなって告げられる。それは精一杯誠実に向き合うならば、その先のことは神様がちゃんと整え導いてくださるからねって。だから思い悩まんでいいっておっしゃってるんだ。私ですね、47歳なんです。何度も言ってるからね、そら聞いたって言われるかもしれんけど、47歳、47年のね、人生振り返ってみてね、いろいろ思うことあるんです。なんかね、その自分がね、中高生だった頃、大学生になった頃、社会人になろうとして、実は就職活動がうまくいかんでですね、で進学部に入り直すような時期があって、で牧師になって、いろんなこうね、経験を踏まえて今思うんだけれど、中高生の頃に思い描いていたような人生は生きてないんです。というかね、皆さんどうですか。皆さんも若い頃に思い描いた自分の人生の通りに生きているっていう方、一体どれだけいますか。きっとね、みんながこんなはずじゃなかったなっていうことがあると思うんですね。誰もが思い出したくない過去があって、この野郎と腹の立つ相手にあって、また墓まで持っていかねばならぬようなね、人様に言えないような後悔もあって、また未だに納得のできない理不尽な経験もして、そんなね、どっか傷つきながら生きてるのが私たちであって、でもその私たちにあるね、もし質問されたとしますよ、問われたとしますよ、じゃあね、今のあなたの人生は不満しかないって、そう言われたらなんて答えます。いや、不満だけじゃないけどって。また問われたらどうします。仮にね、あなたの今の家族や友人や仕事を経験全部をなかったことにして捨ててしまえば、もう一回人生生きれるけどどうするって言われたら、 ぜひにって即答できる人なんてほとんどいないでしょ。私もそうなんです。今振り返ってみると、就職活動でもこっぱみじんに自分の自信が打ち砕かれた経験をしたけれども、その経験を通して本気で神様と向き合うことをしたし、また怒り狂うような事件があったけれども、その事件の中でこそ生涯の恩師に出会えたし、また妻とも出会えたし、家族を持てた、また理不尽な目にあったからこそ、今理不尽な目にあって、なんでですか、どうしてですかって問いたい、その人々に向かって、大丈夫よ、それでも神様はおられるもんって伝える言葉を得た。思い通りの人生を生きてきたなんて言えない、でも私は今自分の47年を振り返りながら思う、私は自分の思惑以上の人生を与えられてきたって。自分の願うままに生きることが本当に幸せか。それは未だに納得のいかん、理不尽と思う経験だって抱えている。でもね、私の思う通りの人生が果たして本当に幸せなのかって問われたら、自信ないですもん。ニューヨークにある州立大学病院のリハビリテーション研究所、その壁には一つの詩が刻まれています。アメリカの南北戦争の時の一人の兵士の詩だと言われています。こういう詩です。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶようにと弱いものとされた。より偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良いことができるようにと病気をいただいた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧しさを授かった。世の中で人々の称賛を得ようと成功を求めたのに、神を求め続けるようにと弱さを授かった。人生を喜び楽しもうとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。すごい詩だなと思うんですよ。求めたものは一つとして与えられなかった、しかし願いはすべて聞き届けられていたって。私たちね、やっぱり思い通りに生きるから幸せなんじゃないんですよ。だって思い通りに生きるって、自分の考えや思惑の中に生きるなんて、でも所詮それって人間の独善的な思い込みに過ぎないじゃないですか。わずかな展望に過ぎないじゃないですか。どれだけ富を得たとしても幸せとは限らん。だって富をかき集めること自体を幸せになんてできないんだから。強い力を得て幸せになろうとしたら、じゃあその力が失われていくときに私たちが感じるものは何かって言ったら、不安や恐怖でしかないでしょ。きっとそれに私たちは耐えられない。自分の努力、周囲の協力の中でこそ幸せになろうとするならば、その人間の力の限界に直面したとき、私たちはその先に何の展望も見出せないから、やっぱり絶望するしかないんですよ。でもその私たちに向かってイエス様おっしゃる、自分で生きているじゃなくて、一生懸命やったらその先は神様によって生かされている、その人生でいいんだよって。なぜならその私たちのことをちゃんと受け止め、愛し理解してくれるお父ちゃんみたいな神様がいるんだからねって。あなたの予測も願望も限界も超えて最善へと導いてくださっている神様がいるんだからね。だから何よりもまず神の国と神の義を求めなさいなんです。あなたが今思い悩んでいる中で向き合うべきはまず神様なんです。お話の始まりにですね、裸の大将の、ね、この話をしました。昭和の時代83本もドラマがあったんですね。 これ面白いことに芦屋雁之助さんがね辞めた後、今度はあのお笑い芸人ドランクドラゴンの塚地武雅さんが 4,5 本撮ってるんですね。でこの83本もね、芦屋雁之助さんでやったんだけども、あらすじほぼ一緒だったでしょ。覚えてる方々おられると思うけどね、だいたいあらすじ全部一緒なんですよ。画家である山下清さんがですね、放浪しましてお腹を空かせる。で出会った人に対してですね、僕はおにぎりが好きなんだなとかって言いましてね、でおにぎり作ってもらってそれを食べて、でその出会った親切な人といろいろやり取りする中で、この人が実は大きな悩みを抱えているんだっていうことを知る。でいろんな人間関係があって、わーってみんな頭抱えながら悩んでて、でこのね優しい人は自分の夢を犠牲にしてね、周りのために口を閉ざそうとする。でもその時にこの芦屋雁之助さんが言うわけですよ。君は何を悩んでいるのかな、一番大事なことは何かなって。でそれを問われた相手はハッとしながらですね、自分の夢を選び取っていく。ちょうどその頃周囲の人々が、あいつ画家の山下清じゃないかとかって気づき始めて、で彼を捕まえようとするんだけれども、その頃になるともうこの、ね、芦屋雁之助で山下清さん旅に出ていて、エンディングっていうこういうお話ばっかりだったでしょ。毎回一緒なんですよ、大雑把な意味では。83回もそれでも同じような内容でドラマが続けられたっていうことはどういうことかって言ったら、それだけいつの時代もみんな思い悩んでるからですよ。みんながあれも大事これも大事、どうしよう、私の生活の中で私の人生の中で、でもあの人の顔が思い浮かんで、あの人に義理立てもしなくちゃいけなくって、うわーって悩んでいるのが私たちだからこそ、83回も同じあらすじにみんなが目を向けながら、その山下清が言う、あなたにとって大事なことは何っていう、その問いかけを聞きたかったんじゃないの。いつの時代も人は思い悩んでいる。しかしイエス様はその私たちに言う、神様がおろうもん、あんたのことをお父ちゃんのようなね気持ちでちゃんと目を向け続けてくれてる、そんな神様がおるっちゃけん、だからまず神の国と神の義を求めなさい、そうすれば必要は皆加えて与えられるから。10月から5回にわたって御心はあったかいっていう、そういうテーマで宣教を続けてまいりました。一回一回のイエス様の言葉を振り返るたんびにやっぱり感じてきた、神様の御心はあったかいなって。それは神様が私たちのお父ちゃんのような方だからです。いつも私たちに目を向け目を留め、私たちに最善を与えてやりたい、ぐっと忍耐しながらでも静かに私たちが気づいていけるようにと導いてくださっている、それが私たちの神様だ。私たちその5回のシリーズの最後、今日ご一緒に分かち合いました。だからこの神様に目を向けていこうねって。11月に入りました。少しずつ秋も深まり寒くもなってくるでしょう。でもあったかい御心の神様を感じつつ、この一月も元気にスタートしたいと願っております。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイエス様の、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいとの御言葉の真意を分かち合ってきました。私たちはいつも自分たちの経験や常識や算段の中で物事を考え結論付けようとします。でも私たちの常識や経験なんていうものは常に人間の限界の中でしか選び取ることができぬものであります。でもイエス様はその私たちに向かって精一杯生きて、でも限界があって、その先になお期待できるのが神様なんだよ。だからまず神様を求めなさい、そう指し示してくださいます。日々自分の限界の中で思い悩んでいる私たちに向けて、その限界を超えてなお信頼できる神様がいるからと示してくださいます。私たちはそんなイエス様の言葉を信じ、また私たちのお父ちゃんのような方である神様を信じます。 日々まだまだ思い悩んでいる私たちですけれども、あなたを深く信じたいと願います。どうぞいつも私たちにあなたの最善のお導きと整えを与えください。また私たちだけでなく、その家族や友人仲間たちの中でも、今のこの時代の中思い悩んでいる人々は大勢います。どうかその方々が社会や時代に潰されるのではなく、あなたを知り一緒にほっとして礼拝に集うことができますよう、その方々にもあなたをお伝えさせてください。私たちの平和の君、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。